曽根さんもですね、中曽根千佐子さんもそうだった。姉さんが潮波会の支部長やってますよ。中曽根さんの、千佐子さんのお姉さん、もう年齢相当だけど。それでね、その小泉純一郎さんと僕は23年の付き合いなんだが、その小泉さんにね、結局私はよくね、この森派の会長になって2日目かな、部屋を覗いたらちょうど小泉さんいたんだ。それからまたこの間の総裁解散総選挙、ね、解散をした後にですね、告示になる2日前に議員会館覗いたらまたいたんだ。まあ第二子どうしてこんなさ、今こんな大変忙しいのどうしていらっしゃるんですかって、いやいや、これから派閥のメンバーのところ全部応援のために日程表自分で作ってまして、それはね、結局ね、この時に1回目の小選挙区の時にですね、小倉正夫さんが組合ですよ、いいですか、組合員を4000人横須賀の選挙事務所へ応援駆けつけた。これはもう神奈川の新聞こんな出ましたよ、各紙に。4000人が大和運輸のね、黒猫大和のあのジャンパー着てね、選挙へね、馳せ参じて応援に駆けつけた。これはもう新聞を振るだ。皆さんね、結局さっき今ね、小島さんが言ったように、無になるね、心の中がね、白紙、いわゆるね、無になってる人間、これ、小泉さんって本当にね、まあ、誠に申し訳ないんだけどね、もうお金については一切全然ね、もう興味がないとは言わないけど、一切もうない、手出さない。僕は23年付き合ってるけど、一回も手出さない。相当うちはね、富士講として相当世話になる、いろんな世話になったんだ。もう一番大きな世話になる、まあ、あんまりそういうことは言えないんだけども、ね、まあ、これからなんとかかんとか、あっせん利得財なんて、まあ、それは関係ないけどね、そういうね、あれがあって、僕は長い本当付き合いしてるんだ。最高のいい男ですよ。本当にね、もうね、全然腹の中空っぽ。だから、この時もこう言ったんだ。男子、ね、どうして派閥のね、会長にね、受けたんですか、派閥の会長っていうのは、金集めるんでしょうと。第二子金集められますから、いや、俺そうじゃねえんだよ。森さんがさ、何回も何回も言って、純ちゃん頼むからやってくれと。ね、おそらく、派閥の会長だから、お金を集めるよと言った時に、おそらくね、ね、そんな、俺金集めないよ。それでよかったらやって言うと、おそらくそう言ったんですよ。そしてね、厚生大臣2回やったでしょ。3回やったんだ、全部。2回連チャンで、橋本龍太郎の時2回やったんだ。3回やったんだ。それで1回郵政大臣やったでしょ。そして、この郵政省が全部が、郵政省の事務次官以外、全部が小泉大臣に対して反旗翻した。それは何かって言ったら、これですよ。結局、ね。これが今、本当になくなっちゃってね。いわゆるね、あれなんですよ。全部ね、今日本のですね、官僚は全部総益です。これの派閥の戦いなんだ。派閥じゃない、その省の戦い。国の国権がすっ飛んじゃってる。これが今ひっくり返ってきてる一つ大きな原因だ。これがだからどうしようもならない。今ね、例えばね、ちょっと話戻しますとね、結局皆さんこの中でね、ね、大々的にやられてる方もいらっしゃるだろうし、それからね、それからまた大変ですね、銀行行ってですね、お金貸してくんない、ね、貸し渋り、ね、お金借りられない、たたかだか200万、300万の回路を借りられないでね、私の仲間なんか商売やっててね、本当にね、もうね、本当にね、首吊り寸前のやついっぱいいるよ。ね、東京行けば、ね、中央線だとか、国電がですね、よくね、よく本当にね、人身事故でね、30分がみんな止まってんだ。朝のラッシュの時ぶつかっていろんなふうしてん。もうしょっちゅうやってる。それは何かってみんな飛び込み自殺だ。ね、ただ人身事故って言ってるだけで分かんないけど、飛び込み自殺ですよ。みんなそれは、いわゆる50歳以上の、いわゆるその会社のリストラであったり、それから経営者が銀行の貸し渋りですね、みんなその経営がうまくいかなくなってですね、ひっくり返って。それはね、結局ね、ゼロ金利でしょ？ね？金利ゼロなんだよ。その金利ゼロで、金利ゼロのところにみんな、我々、うちの女房もそうだけど、預貯金してんだ。そうするとね、これね、もう私はね、経済は専門じゃないから、核心に触れたことは言えないけども、少なくとも私も相当なお付き合いさせてもらっている、いろんな方々に。それは国会議員の方もいっぱいいらっしゃいますよ。そしてまた、その中にはですね、マスコミ関係もいっぱいいらっしゃる。そしてそのマスコミ関係の中にも、間違いなく正しく、 正しいですね、付き合いをしている方々がいっぱいいる、その彼らの話をですね、いろいろ、いわゆるたまにいっぱい飲んだ、いろんなことに付き合ってる。そうするとね、彼らの話の中から出てくるのは何かって言ったらね、結局ね、完全にもうね、アメリカのペースでみんなやられちゃってる。ざーっともうこのね、いわゆる金融ビッグバンもそうなんだけど、こんな銀行がバタバタ倒れた。まさかね、まさか銀行が潰れたら誰も思わなかった。とか、パタパタパタ潰れ。それでみんな合併しだした。ね。そしてですね、今、何本入れてもみんな金利はゼロですよ。ね。そして、ね。そしたらその銀行は今度一体どこに金を持ってってんだろうか。ね。ただ単にですね、ただ単に急にアフになったわけじゃない。日本にいっぱい個人の預貯金は大変な世界にトップだ。あれだけの預貯金をどうやってアメリカが、ね、自分の銀行の方を引っ張り込むかという、そういうやっぱ戦略というのは、これがやっぱね、商売のいわゆる外交というのはみんなそうなんだ。それでね、結局ですね、金融ビッグバンというそのね、いいですか、金融のね、金融の自由化という名のもとに、いきなりダダダダダってきた。我々は瞬間的にそういう場面に僕が使ったけど、そんなものも10年も前からザーッと下地が来ていたそうなの。5、6年前から金利がなく、金利ゼロになってきたでしょ。そしてね、そのお金は銀行がね、銀行がおそらくね、バンクオブアメリカンあたりね、みんな突っ込んで、それで大体5.5%ぐらいだ。で、日本はゼロ、向こうは大体5.5ぐらい、5.5%ぐらい。そこへね、まあ何兆の金を突っ込んで、その金利でですね、大変な、それは政府も損保も、そして銀行もですね、みんなそういう形でですね、アメリカの銀行今突っ込んでるんだそうですよ。ね、だからバカ見てるのはみんな我々だけなんだ。うちの女房だって、ね、うちの女房ですらね、いわゆる本当にですね、外資系の金融、株だとか金融機関ね、金突っ込み出してきたんですよ。それは、いや、本当そうなんだ。そういう流れにずーっとなってきてます、今、日本は。それで、それを全部ですね、全部吸い上げていくというかおかしいけども、ずーっと吸い上げながらですね、いいですか？日本はですね、いい？我々も富士講も含めてですよ。金利が1%上がったら、企業倒産する会社いっぱい出ますよ、これから。本当よ。銀行金利1%上がっただけでね、いいですか？借金して、その金利を払、資金だけ払ってるのは会社にみんな払ってるんだから。その金利が1%上がっただけですね、何十億何百億のこの借金、いわゆる銀行が借りてる人間にしては大変な額になってくるわけですよ。それでそれを、いわゆる払うということになれば、企業は倒産するのいっぱい出てきますよ。ところがいいかい？アメリカはね、こういうことだ。アメリカは、いいか？日本は不況なんだから金利上げることないよと。そして、1%も上げたら企業は倒産していくんだよって言ってガンガンやられてるのが今、あれですよ、宮沢さんだよ。おそらく来年じゃない、この近々にですね、来年あたりにですね、1%ぐらい、まあ、金利どのくらいかわかんないけど、上げるような形にはなるそうですよ、これは。ね。それはもうね、日本のね、もう預貯金する人間いなくなっちゃうよ。今ですね、いわゆる日本がですよ、日本が、ね、世界最大のですね、債権国家なんだ。お金いっぱい持って貸し付けてる。で、それの借金を一番背負ってるのはアメリカなんだ。で、アメリカだけがね、借金が一番、世界一番多いアメリカが、とにかくもう今現在戦後のですね、最強、いわゆる大変な好景気に恵まれてるんだ。で、日本はね、ごっつり金貸しといてですね、結局は日本自身は不況不況で、いくらなんぼやっても最近全然ね、いわゆる明るい兆しが出てこない。まあ、亀井静香さんがね、いわゆる政調会長の亀井静香さんが、ね、少し明るい見通しが出てきたと。僕はね、まあ、いろんな方々と話をしてみるとね、当分ちょっとまだね、なかなかやっぱ難しいだろうっつったな。まあ、5000億のですね、公共事業投資、ね、まあ、一緒、早く早く早くと言ってるが、あんなものはですね、5000億の投、いわゆるその公共投資したってですね、おそらくこの日本経済が浮上なんかしませんよ。お約10兆円ぐらいしてるんだから。全然日本経済がちっとも浮上してこないでしょ。これ何だと思いますか？これ本当の話。これ何だと思う？これは今度は専門的に僕が、いいですか？このなんだっけな。あ、そうそう。例えばね、 福田さんのね、福田赳夫さん、総理大臣福田赳夫さんが、ね、の、いわゆる、専従でですね、専門の通訳が中島ね、中島ね、慎三郎さんという方が、まあ、かなりのもうお年だと思いますが、福田赳夫さんのですね、専属の通訳で中島慎三郎さんという方がいらっしゃるんだそうだ。僕は知らないけど。この人に、コンタクトを持ってる人間が、これはもうね、名前言っても構わないが、私の大変親しい神奈川大学の経済学部の教授なんですが、小山和伸という先生いらっしゃいますよ。これはよくいろんなところに雑誌に出てきますから、見られたらいいですよ。小さい山と書く。平和の輪にね、人偏の伸びると書くんだ。小山和伸という男が経済学、これは神奈川大学の経済学部というのは、一番ですね、あの学校の中の一番、いわゆる共産党の教授の一番多いところなんです。もう圧倒的多いんだ。もう約30数名いたら、もう30名近いのはみんな共産党の教授なんですが、そこへわざわざ乗り込んでって、今、一生懸命頑張ってる小山先生っていらっしゃる。この小山先生から僕が聞いたんだが、神は、結局ね、外交というのは、ね、国と国の戦いなんだ。戦争なんだ。ね、どっちが刺されるか殺されるかの本当の話、それは外交の舞台に乗っかってきてるだけのことであって、その裏側については全然わからない。表でね、マスコミでだけだ。そのね、中島慎三郎さんが言ったのはね、もうね、昔ね、ソ連にね、ブレジネフっていたでしょ、ね、あれなんかはね、クレムリンでね、日ソ共同交渉、北方領土の交渉やるでしょ。そうするとね、まあ、向こうの人間、体もでかいかもわかんないけどね、交渉していくうち、例えば北方領土返還をしてくれないから、いろんな交渉をしていくうち、これは外務大臣だろ、総理大臣だろ、あるいは官僚がくっつくんだろうが、そうするとね、このね、でかいテーブルってね、バーバーってやってね、足でね、バシャーって、お前は何やるかって、ガンガンってやるんですよ。それでね、そのね、机がね、足が折れたり、ぶっかれたりするんだって。そうしたら、おそらく、もうね、蹴り上げたらね、すぐぶっかれるような机もちゃんと用意したんですって。いや、これがね、いや、本当はね、これが外交なんだよ。それは日本人みんなやられちゃってんだよ。昨日かな、産経新聞見られたらわかると思いますけどね、産経調べたら、一番面かな、産経の一番面だよ。河野外務大臣と、北朝鮮のさ、なんていうの、白さんとかなんとかって外務大臣、あれと二人で喋ってるとこ、写真こんな出たでしょ。あれ、今朝の新聞、何分でさ、産経省のところ、どういうふうに出たと思いますか？あ、読まれた方いらっしゃいますか？でも何も言わん、これ。あれがもう負けなんですよ。河野洋平さんは、足を僕も見てね、見た瞬間にね、なんだと、この洋平はと。そう思いましたよ。足をピシッとこうやって、ね、同じあるまいし、両方ピシッと足をこう、重ねてんじゃん、こう、くっつけてる。それで、いいですか？それでね、自分の手をその膝の上に乗せて、それで前かがみして、こうやって聞いてるんです。あれ、日本人同士なら通じますよ。本当に紳士的でね、自分の話を紳士的に聞いてくれてるんだなと、それから非常に態度がいいなと、温厚な方だな、いろんな、そんなの向こう関係ないよ、そりゃ。結局、あれを見た人間が、もうまさに全部、そして、その北朝鮮の、なんだ、白さんだかなんだ、ちょっと忘れたけど、外務大臣が、こうやってまた広げて、こんな形でもう喋ってるところが、写真でしたでしょ。あれが全部外交なんですよ。ね、それで、今、僕は小山教授の話だと、神はね、私は中島ね、慎三郎さんに会ってね、話聞いたんだけど、とにかくすげえっつったよ。それはアメリカも同じです。もうそういう交渉に入った時はね、アメリカなんかはね、いきなりね、福田さんがそう言ってたらしいよ。アメリカの、いいですか？ね、今の財務長官の、あれみんなそうなんだ、ね。それでね、話をしだすとね、最後になったらね、話が通じなくなってくると、バーンとこのね、机、テーブルの上、足、バーンと両方乗っけちゃってね、ひっくり返ってね、そんなもんダメだよ、ノーノーとこうやってんだって。もう日本人のね、日本人なんかびっくりしちゃうそうだよ。これがやっぱ手なんですよ、手。いや、そのぐらいのジェスチャーがなきゃね、あんたね、1億2000万にしょってんだから、そのたんびおどかされるたんびね、米をどんどんどんどん持っていくんだ、そんなバカな国ありゃしないんだよ。いや、本当に、ね、情けなくてしょうがないんだよ。それでね、今言ったいろんな問題ありますよ、それは。今のこのテーマでいくから、これから日本の経済どうなるのか、私だってそんなこと分かりしないよ。いや、それは分かりしないよ、あんた自分の国は会社だって危ねえんだもん。 いや、それはそうですよ。自分の会社って危ねえんだから。それは本当だよ。銀行がね、うちは、いわゆるうちは、社長は、桜銀行から来てるんですよ。代表取締役副社長も、実は、桜銀行から来てる。ところが、いいですか？背中に背負ってきて、何百億の背中に背負ってこれは我々じゃできない。ところが、今度、そうしたら今度来年4月になると、今度、住友銀行と桜銀行また合併するだろ？もう、くるくる変わるんですよ。それから、パッと、今度のね、人の会社のことは言えないけれども、ね、人の会社のことは言えないけれども、例えば何社かゼネコンさんがでかいとこね、ね、まあ、狭間さんなんかがね、こう、だだだってこないでした。あれ、そごうが、いいですか、そごうが税金でですね、救済しようねという話がパッとまとまってたら、あれまた僕は流れ方違ったと思うんだが、ね、結局、亀井さんの一言で最終的に国民の声を聞いてうんぬんというけども、パッと切って手離した途端にですね、これはもうパンになった。ね、それで民事再生法をですね、まあ、かけるということで、まあ、1兆7700億か。ね。あのね、皆さんね、1兆ね、1兆8700億が、そごうのいわゆる負債額ですよ。1兆という金は、皆さん、お分かりになりますか？私が、いいですか？私が、毎日毎日100万円ずつ、毎晩毎晩100万円ずつ使ったとするよ。まあ、そういうことありえないけどね。毎日100万円ずつ使うんだよ。そうしたらば、この1兆円という金は、何年ぐらい経ったらなくなると思いますか？こういうことなんだ。何年ぐらいだと思いますか？まあ、アバウトでいいけど、ちょっと言ってみて、誰が。どう？大谷さん。毎日100万円ずつ使ってね。ね。毎日100万円ずつ使って、大体どのくらいかかりますかと。こういうこと。あのね、2800年かかるそうですよ。これ一つだけ、これ一つ頭入ってるだけでね、営業できるんだよ。それはどういうことかというとね、それはね、どうして僕は分かったかというとね、あのね、ズーセンの会社を引き受けたところの中坊浩一さんね、中坊浩平さん、あの社長が横浜でちょうどもうちょいいたかな、ぐらいの部屋で、やっぱホテルだった。ある若手の政治家、自民党の国会議員の政治家の、ね、いわゆる講演会をやった。それで僕が出た。その時に中坊浩平さん1時間講演したんだ。梶山清六さんが非常に仲いいんだ。あ、この間亡くなった。梶山さんから頼まれて、もう無理をして彼は横浜に来て、この間この4月に講演した。その時に一番初めにね、私は重泉の社長を引き受けた。6兆円の借金がありましたと。ところが6兆円の借金を、私はもうすでに2兆5000億の借金を、2兆5000億を回収したと。いいかと。俺のスタートは、って社員を集めて言ったことは何かって言ったら、血も涙もある回収をしてもらいたいと。そしてまた、闇の世界とは一切手を結ばない、妥協をしないで回収をしてもらいたい。この2つを約束としてスタートした。2兆5000億の回収をしたと。皆さん、2兆5000億というのは一体、1兆円というのはどのくらいお金だと思いますかってみんなに問いただしたんだよ、その時。ね？ 1 兆円というのはどうだと思って、私が毎日100万円使ったとして何年かかると、1兆円なくなると何年かかると思いますかって言って誰も分かんなかった。したら、あの人が言ったのはね、3000年吸ったんですよ。3000年かかるんですよって、その時、場内がどよめいちゃったよ。ずゃー。それで僕は4人のね、国会議員に、自民党も民主党もそうだったが、若手の国会に親しい人間に私は議員会館に行った時ね、この話をポッとしたんだ。そのうちのね、4人がね、4人のうちの2人がね、2800年ってパッと言いましたよ。まあ彼らはさすが勉強してるんだ、いろんなこと。だからおそらく2800年の方が正しいと思うんだ。いいですか？今、日本の国はね、こういうことだよ、こういうこと。日本はね、400数十兆が国だよ。それから地方自体が200何十兆。まあこれはご存知で、みんな新聞出てる。645兆円今期、いわゆる今年度ですよ。平成12年度で、このままいったら645兆円が日本は借金になるわけだ。それは年金も出なきゃ何も出ないよ、これから。本当、まあ早くももらっちゃってる人もいいけどね。いやいや、本当にもうね、何にもおそらくないよ、これは。それはね、僕は散々この問題をね、僕は、小泉さんというのはね、もうね、当選回数10回だけども、当選回数10回で大臣4回やって、自民党総裁選2回出てる男、そしてあの党員の人間ですよ。あの